皆さんこんにちは、ノンシュタインの大野のぞみです。 K-POP ハローへの系譜、今日の内容、今日から2エピソードか3エピソードくらい続けてお話ししようと思うんですけれども、SM エンターテインメント2010年代のお話でございます。結構ね、複雑というか、本来登場人物がかなり多い内容なんですね。で、いろんな人の活躍とか、あるいは偶然の事象みたいなものがたくさん起こることによって、でどんどんこう話が複雑化していくというようなところもあるので、今回はですね、できるだけかいつまんでというか、一側面によってお話しするというような形で、皆さんにお伝えしようかなというふうに思っています。今回の前2か3くらいのエピソードの主役となる人というのがミンヒジンという人です。ミンヒジンはね、もうすでにこのハドウェイの系譜シリーズの中で登場している人です。はい、少女時代のコンセプトを作ったみたいなね、ような人なんですけれども、このミンヒジンさんから始まったコンセプト至上主義みたいなところは一体どういうことなのかとか、あるいはミンヒジンという存在がどういう哲学を持ってで、この世の中に、エンターテインメントを発信していったのか、そして、このミンヒジン体制というんですかね、このミンヒジンさんが表現できるような環境というのは非常にこう、なんていうのかな、特殊な条件が揃っていないといけないみたいなところもありまして、そこも含めてですね、お話ししていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちなみにこのミンヒジンさんは今の、ニュージーンズの、プロデューサーにもなりますので、今のこのニュージーンズって一体どういう経緯で生まれたのかなみたいなことが気になる人もですね、ぜひ聞いていただけたらと思いますが、はい、まずですね、K-POP の栄光の歴史というのはほとんどの人が疑いようもなく SM エンターテインメントから始まるというふうに答えると思うんですね。もちろんですね、この K-POP の栄光の歴史はBTS のビッグヒットから始まるんだという人ももちろんいます。それはですね、主に視点として、アメリカとかからの視点があるっていう人はもしかしたら BTS というふうに答えるかもしれませんが、その世界の中で、K-POP の存在感を非常に強いものとしたというのは、間違いなく SM エンターテインメントが始まりだと言えます。世界というのは一体どこのラインを示すのかと言いますと、この場合では、日本とか中国とか東南アジア、南米、ここら辺のことを指しますね。はい。そして、さらに拡大させたのが BTS になります。インドとか中東とか、アメリカ、ここが強いというようなところがね、BTS 並びにビッグヒット、ハイブの強いところになってきますけれども、SM が市場を広げたのは主にアジア圏だったというところです。このアジア圏に広がっていく、特に日本で強烈に広がっていくというような時代、これこそが2000年代末から2010年代であったというところなんですね。はい。で、この SM の最強チームを作ったのは一体誰なの？という話で聞かれると、狂気を持った無双家ですね、夢追い人のイースマンなのかと、あるいはイースマンを信奉する、怪物級の作曲家ユーヨンジンではないかという話をする人もいるかもしれません。あるいは世界中にクリエイターネットワークを使ったイーソンス3代目の SM の社長ですね、この人なんじゃないっていう人ももしかしたらあんま多くないかもしれませんけど、いるかもしれません。そして、リーダーの不在時に日本市場を盤石にしたキムヨンミンなんじゃないかという人もいるかもしれません。もしかしたら、もう相当この人嫌われてますけれども、キムヨンミンなんじゃないのっていう人ももしかしたらいるかもしれませんね。あるいはすでにある SM のリソースですね、 SMP とかそういったリソースを文化そして仕組みに昇華させたタクヨンジュンなんじゃないかという人ももしかしたらいるかもしれません。もしかしたらスーパージュニアのファンの中にこのタクヨンジュンさんこそがこの SM の栄光の時代を作ったんだというふうにおっしゃるかもしれません。あるいはSM エンターテインメントのスタート地点を想像し続けたミンヒジンなのではないかという人もいるかもしれないというところなんですが、 まあ、ここにですね、社会はですね、明確なヒーローと、あるいは、この後、ま、SM がいろいろ大変なことになりますけど、そこに対する戦犯みたいな人を求めたがるという傾向はあると思います。我々気づかぬうちにですね、無意識に、このヒーローはこの人のおかげでこうなった、あるいは、この人のせいでこうなった、みたいな、ことを設定したがるんですね。しかしですね、SM ほどの大きなムーブメントの裏側というのはですね、そんな単純な説明では解明できない、そういう綿密な偶然が存在するというふうに僕は言えるんじゃないかというふうに強く思っているわけなんですが、21世紀の SM ムーブメントの始まりもですね、とても世界規模の企業とは思えないものから始まっていました。非常に偶然性が必要な、非常にこう、立ち直ることが難しいような状態から SM というのは2000年代始まっているというところなんです。まず、どういう部分で、まあ世界規模の企業にはなりようがないんじゃないかというふうに言えたのかというと、まず、相次ぐアーティストたちとの確執ですよね。これはもうすでにお話ししました。HOT だったり、シンファと非常にこう、まあ分かれる時に確執があったというようなね、ところがありましたね。そして代表であるイースマンが国外逃亡をしていたというところでリーダー不在の状態ができてしまったというのも非常にこう危険な状態でした。そして世論からのアイドル市場そのものへの不信みたいなところも2000年代あったわけなんです。実力が伴っていないというふうに見られていた、そんな時代だった。だからこそもうアイドルというのは終わりなんじゃないかというようなことまで言われていたわけなんです。しかしですね、ここに対してアイドルの、能力主義というものを、まあ普通にして、その能力を前提としてさらにアイドルとして成長していく、あるいは成長したものを世に出していくというような方針を当たり前にしていった人たちというのがたくさんこの時代いたわけなんです。で、この、SM エンターテインメントのプロデューサーたちも例に漏れずそういう人たちだったというところがあったわけなんですね。はい。まあ、この時代があったからこそ、後にこう、日本に進出するときに、クオリティのレベルが違うというような、そういう環境が出来上がってしまったわけなんです。で、この時代にですね、どの時代かっていうと、まあ、2002年ですね。2002年にデビューして、わずかアルバム1枚で解散したブラックビートというグループがあるんですけど、まあ、この時代のある意味被害者のようなグループでもありました。男性5人組なんですが、1枚しか出せない。で、このブラックビート以外にもですね、ド・グレイスとか、っていうようなね、グループ、他にもいくつか、そういう、光が特別当たることがなかったグループとか、あるいはソロ歌手というのが、たくさんこの時代 SM にはいるんですけれども、全体のデビューした、メンバーのうち、半分くらいは光が当たらず、半分くらいはものすごい光が当たる、みたいな非常にこう、苦しい時代であった、そういうスタートを SM が切っていたっていうところなんです。このドロドロの時代、まさにこの時代に生きていたアーティスト、練習生、スタッフこそがですね、後の SM 一強の時代を作ることになります。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。まず、SM の時代の区分というのは6つに分けることができるというふうに言えます。一つはですね、1994年までのヒョン・ジニョンを中心とした黎明期ですね。で、ヒョン・ジニョンが大麻騒動やアーティストの死亡によってですね、空前の灯火となってしまったというような、これが最初の SM の時代。そして次の時代というのが1995年から2002年までの第一世代期というような時代になります。この時代に活躍したのが HOT だったり SES、シンファ、 まあ、あと、最初の栄光の時代ですね。そして2000年頃から2007年までの日本進出期。これが第3の時代になります。この時期にデビューしたアーティストの半分はヒットできなくて、半分は日本を中心に新たな市場を開きました。ボアや東方神起、スーパージュニアが有名ですね。そして、もう一個特徴として、イスマンが不在であった。これが、この日本進出期の時代になります。で、そっから2008年から2018年までの民秘人時代、今日お話しする時代がここに当たります。この民秘人の提唱したコンセプト中心の戦略が功を奏しまして、イースマン不在を機に実力をつけたスタッフたちによって、SM 内の権力や、あるいは役割が分散した、こういう、なんて言うんですかね、属人性が、少なくなった時代というのが、この民秘人時代とも言います。まあ、あと、イースマンに寄っていたタスクだったり、役割、権力というものが、他に分散されたんだっていうのが、この時代ですね。この後ですね、さらに2つの時代というのがあるわけなんですが、本日話す時代というのが、この民秘人時代になります。民秘人時代と言っても、民秘人さん自身が SM をコントロールしていた時代ではございません。そうではなくですね、民秘人の持つ思想や理論が SM を動かし、そして、これがですね、K-POP 市場そのものを動かしていたという意味で、使わせていただいております。で、この民秘人時代、延べ10年にも及ぶものだったわけなんですが、民秘人の思想、戦略というのはですね、一言で言えば、コンセプト中心主義とも言います。これがですね、具体的にどういうことだったのかをお話しする前に、まずこの時代の SM がどのような変遷を経たのか、誰が活躍したのかをお話ししていきます。まあ、この話はね、もうエピソードを通して、ところどころにそういう内容はもうすでに散りばめているんですけれども、もう一度まとめてお話しますね。まず、民秘人の影響を受けた最初のグループが少女時代になります。コンセプトは少女というものです。合計9人のグループで、衣装だったりダンス、歌、ミュージックビデオ、配置、風格といった全てにおいて最高の実力を持ったグループと言われました。女性のカルグンブ、つま先から指先まで、もう全て一体となって動いている姿というものですね。このカルグンブ、女性版のカルグンブというのを最初に確立したグループとも言えます。この番組がいいなと思った人は、ハッシュタグ K-POP への系譜で投稿お願いします。続いてデビューしたのがシャイニーです。5人の男性グループなんですが、コンセプトはコンテンポラリーバンドと言います。コンテンポラリーバンドというのはですね、音楽、ダンス、ファッションのすべての部分で、現時代、今の時代に合ったトレンドを提示し、リードしていくチーム。これを指すようなんです。そういう意味を込めてコンテンポラリーバンドをコンセプトにしているわけなんですけれども、このシャイニーはですね、結構 SM エンターテインメントの中では特殊なグループとも言えます。まず作詞においてはですね、まあ非常に天才的なメンバーがいるんですけど、このメンバー、ジョンヒョンという人がいます。このジョンヒョンがですね、シャイニーのグループのタイトル曲も含めて作詞を多く手掛けているんです。SM の中でメンバーが作詞を手掛けるとか作曲を手掛けるっていうことはですね、まあ、個人、ソロ活動とかは結構あるんですけど、グループに対してはあんまり見られない挙動なんですね。これが起こっちゃっていたっていうのはですね、非常に特殊というか、このジョンヒョン自身のこの実力というものを示した結果というふうには言えると思います。で、ステージパフォーマンスはですね、SM 随一とも言われているグループでもあります。まあ、このステージパフォーマンスに対してですね、後輩に対してぐちぐち言ってくる先輩がいるんですね。まあ、ぐちぐち言ってくるというか、熱く指導する先輩がいるんですけど、これは東方神起のユノですね。この東方神起のユノですらですね、シャイニーに対しては、あまり言及しないんですよ。 で、これはなぜなのかっていうのをですね、ボア姉さんが語ってるわけなんですが、これが、ステージが完璧すぎて、言うことがないということなんだというふうにですね、ボアさんは言ってるんですけども。はい。まあ、そんくらいですね、ステージのレベルが高い。もう、東方神起ですら、何も言うことがない。あらが見つからないというような、そんくらいの完璧なグループでもあります。と、これが、まあ、グループとして素晴らしいのはもちろんなんですけど、実は個々のメンバーそのものが素晴らしいというふうにも言えるんですね。一人一人ですね、非常に高いクリエイト能力と強い個性、を持っています。メンバー全員がソロデビューをしているっていうね、結構珍しいんですよ、SM の中ではね。いや、他のグループでも結構こういうことってないんじゃないかというふうに思うんですけど、このソロ活動をする際もですね、ジョンヒョンが一人一人に合ったコンセプトをプロデュースする場面というのが多く見られます。まさに実力派グループと言えるかもしれません。このシャイニーのステージを支えるのはですね、メンバーだけじゃありません。当然ながらですね、SM というのはアーティストだけじゃなくて、裏方のスタッフ、そして作曲家、振付師、コンセプトを設定するチーム、すべてが一体となって同じくらいの資源を出し合ってですね、成功に導くというような集団戦を得意とした、そういう事務所になるんです。うん。で、なので、ここでもですね、シャイニーの活躍を通して頭角を現した人たちというのがいます。特にこのパフォーマンスの部分で大きな役割を果たした職員が誕生しました。それがですね、かつてブラックビートのメンバーだったシム・ジェウォンとファン・サンフンという人です。ブラックビート、たった1枚のアルバムを出すだけで解散してしまった。そこで物語が終わったわけではなかった。その後もこのブラックビートのメンバーが振付師として SM の中で、後輩育成に励んでいたんですが、その中でですね、育成していたシャイニーのステージを自らプロデュースする、監修するというようなことをしました。で、特にですね、シム・ジェウォンに関しては、韓国初のパフォーマンスディレクターとか、SM パフォーマンスの中心に立っているというですね、風に、日本でもそういう風に言われていました。そのくらいですね、注目を集めていたわけなんです。トーク&ミュージックバージョンは Spotify から。三つ目のグループとして少女時代の妹分としてデビューしてミンヒジンから最も強いプロデュースを受けたグループ、それこそが5人組のガールズグループである FX です。エプーとかいう風にも呼ばれたりしますけれども、このグループ SM の中でも非常に実験的ではあったという風に、人の人生なんだと思ってんだみたいな批判を受けるようなね、そういうグループでもあるわけなんですけど、実はこの実験的だったという言葉の意味をよくよく考えるとですね、まあこれ次回お話しするところにもかかってくるんですけども、最もミンヒジンが作りたかったグループこそが FX だったっていうことなんです。で、SM の中では実験的だった。企業の中では実験的で、ヒットするかわからないようなグループだったんだけど、ミンヒジン自身はこれこそが時代が選ぶグループなんだという確信を持ってやっていたというところで、最も強い影響を受けたグループです。単なる試しにやってみっかみたいな実験ではございません。確信を持って世の中に出したグループだったというところなんです。はい、この彼女たちの世界観というのはですね、他のグループとは違う雰囲気があります。一度曲を聴いた、一度ミュージックビデオを聴いた人であれば、それはねもう一発でわかると思うんですけど、まあこの音楽性の部分以外にもですね、珍しい部分として、当時のガールズグループとしては非常に珍しい、中国籍を持つビクトリアが、もうまず中国籍を持つアイドルというのは珍しいんですけども、そのビクトリアがリーダーであると、中国籍を持ったメンバーがリーダーになっているというところが非常に珍しい部分なんです。そして、あとはですね、メンバーのアンバーという人、まあ、アメリカに非常に強いルーツを持つ人なんですけど、がですね、 当時の女性アイドルとしては、これまた非常に珍しいボーイッシュスタイルを貫く人だったんです。はい。これは SM の売り方というふうにも言えるし、あるいはアンバー自身の売り方というふうにも言えます。この他のメンバーも非常に個性的なんです。グループの中でですね、中国語、英語、韓国語が激しくコミュニケーションの中で入り乱れるみたいな、そういうグループなんですよ。で、これ、通訳をしていたのがアンバーだったっていうことなんですけど、そんくらい、先進的なチームでした。この彼女たちのですね、あまりの特異性から、少女時代やシャイニーでは気づいている人があまりいなかった、このミン・ヒジンと SM の特殊なプロデューススタイルというのが、世の中に広まるきっかけになったチームでもあります。非常に特殊なリリースをするので、世の中で大衆性がないとかね、アイドルらしくないみたいなことを言われて批判を集めるようなグループでもあったわけなんです。曲も一緒に聴きたいなら Spotify でチェックイン。そして4番目が2014年デビューした男性グループになります。最初は12人でデビューしたエクソですね。この K-POP への系譜シリーズでは、主役級で出てくるのは初登場です。前のエピソードで少しだけ出てきましたけれども、エクソがしっかりと主役として、今回は主役と言いますかね、しっかり出てきます。他のアーティストと同じような感覚で出てきますので、エクソファンの皆様、非常にお待たせいたしました。コンセプト型グループの金字塔とも言われるグループです。このエクソによってですね、SM 一強時代が絶対的なものになりまして、他の事務所もコンセプトの統一というものを強く意識することになった。そういう時代を作ったグループです。このエクソのコンセプトというのは、例えば少女時代の少女とか、シャイニーのようなコンテンポラリーバンドみたいな、ある意味一言で表すのが結構難しいコンセプトを持っていますが、あえて一言で言うと狼男というようなコンセプトを持っています。世界観を持っているグループなんですね。FX のような特殊な世界観を持っているというようなところよりかは、前提となる話、ストーリーが設定されているというようなグループなんです。結構ファンタジーチックでもありますね。音楽やパフォーマンスはエクソ以前のボーイズグループの性質である SMP の性格を全く持っておりません。SMP というのは、SM の持っている独特なポップの系統のことを言うんですけれども、結構ダークなものが多い。まあ、ここはダークな部分においてはエクソも共通してるんですけれども、実際、聞いている消費者の実社会に即したようなメッセージだったり音楽だったりを混ぜるっていうようなのが結構 SM の特徴だったんですね。なんだけれども、この民主人体制になってからこの SMP の要素ってどんどん薄くなってきてるんですよ。はい。で、最終的に NCT のところでまた強くなるっていうようなねことが起こるんですけど、少なくとも民主人のプロデュースの下では SMP というのは性格が非常に弱くなってきています。そして最も弱かった時代に、曲を出していたのがエクソなんですね。で、エクソのタイトル曲とかはですね、もちろんこの、まあ、SMP を作り上げたユーヨンジンという作曲家ももちろん参加はしてるんですけど、ユーヨンジンよりもむしろケンジの方がタイトル曲とかを多く作っています。エクソに対する曲提供を多くしています。ケンジとユーヨンジンに関しては前、ソリストの時代だったかなっていうタイトルのエピソードがあったと思うんですけど、その中で登場したのがケンジになりますね。で、エクソの曲というのはもちろんコンセプトが狼男だからというところもあるんですけど、 SMP のような現実に即したような感じではなく、ファンタジーな要素が強いダークなんだけど印象的な曲というのが非常に多いんです。特別明るい曲というのをミンヒジンあまり使いません。ミンヒジン自身がプロデ デュースする曲というのは本当にもう超ポップみたいなものはあんまり好まないんですね、この人ね。で、ここにもまあちゃんと理由があるんですけど、これは次回お話しします。なんだけど印象的な要素が散りばめられているというようなね、こういう表現が得意だったのは実はユーヨンジンよりもケンジだったわけなんです。おそらくなんだけど、こういうケンジとかの活躍に影響されて、ユーヨンジンも、この後の時代ですね、非常にこう、強い特徴的なアイコニックな部分というのを上手に入れるようになります。はい。ここもね、この SM の、専属作曲家たちの関係性というのもね、なんか非常に面白いな、というふうに思ったりするんですけど、エクソが活躍した時代というのは、言ってしまえばあまりいい時代ではないです。K-POP にとってあまりいい時代ではありません。まず日本との関係性が悪くなっているというところですね。竹島の問題というのが浮上したり、靖国問題が浮上したりみたいなね、というところと、国外だけじゃなくてセボル号事件みたいなものも起こって、国内でも非常に混乱した状態が起こっている。その中で、活躍したのがエクソだった。まさにですね、そうですね、第一世代のシンファのような立ち回りをしていたのがエクソだったと言えるかもしれません。はい、国内の混乱期の中で活躍していったというようなところです。また日本もダメだったし、中国もですね、結構戦いづらいような状況になっていたわけなんです。中国の状況が悪くなるというのはですね、中国の国力が増強していたというところが強い影響を及ぼしました。その体制を維持していく、より強固なものにしていくために、K-POPのような、ちょっと西洋っぽいようなところとかね、ちょっと弱い男性みたいなところを表現するのはいかがなものかというような意見が強まってですね、特に男性アイドルを中心に、締め出されていくというようなことが起こってきたりだとか、中国出身のメンバーが中国に返されていってしまったりみたいなことが起こっていくわけなんです。はい。で、エクソのメンバーだったり、スーパージュニアの中国人メンバーだったりっていうところがいなくなっていくみたいなこともね、起こるんですけど、そういう時代において活躍できる事務所って非常に少ないんですね。はい。なんだけれども、そんな中でもエクソだけは大衆に受け入れられ続けていたんです。それによって SM エンターテインメントだけは成長を続けることができたというような、まあ、まさに SM の成長を支え続けた、そんなグループとも言います。この番組いいなと思った人はハッシュタグ K-POP への系譜で投稿をお願いします。エクソのデビュー前後あたりになってくると、グループ数も増えたためにですね、1グループあたりのユーヨンジン先生ですね、作曲家の作曲数というのがだいぶ少なくなってきます。ユーヨンジンに結構頼っていた時代というのは、2000年代前半とかそこら辺まではかなりユーヨンジンに頼っていましたが、ミンヒジン体制ではですね、逆に、まあ、グループが増えたという理由もあります。もちろん。というのもあって、1年の中でね、曲を提供できる回数というのは、やっぱり作曲家ですから、数が限られているというようなところはあるんだけど、リリースはずっとやり続けないといけないというところもあるので、ここでですね、SM エンターテインメントの中で、ユーヨンジン以外の作曲家も非常に多く登用されていきます。このユーヨンジンの代わりに時代を築いていった作曲家として、まあ、最も頭角を表したのはケンジと言いますよね。これはさっきお話ししたので、もうお分かりだと思います。ケンジ、FX とエクソの多くのタイトル曲というのはケンジが任されています。またですね、北欧出身の作曲家集団も共同で作曲活動に入るようになっていました。北欧出身の作曲家に関して、エピソード11あたりから、これまでのところで要所要所登場していました。この北欧の作曲家集団のことを、もう一度おさらいして、まとめて皆さんにお話しします。まずですね、 北欧が作曲家の育成に力を入れ出したのは1980年代のことになります。当時一世を風靡しながら解散したスウェーデン出身のグループのアッバというグループがあるんですけど、このアッバのような優秀な作曲家を生み出すべく、スウェーデンは国を挙げて養成学校を運営していきます。作曲の養成学校になります。この投資が実を結び始めたのが90年代の後半のことになりますけど、まあ、90年代末あたりですね。いよいよ優秀な作曲家が出てきた、優秀な曲が出てきたというところで、世界に売り出しに行ってきます。まあ、彼らの目的としてはより多くの国で買ってほしいというような、そういう期待があるわけなんです。ここで売った先というのが日本ですね。なぜ日本なのかというところなんですけど、まず、音楽市場の規模としては全世界で2番目に大きいんです。まあ今を思っても2番目か3番目くらいだと思いますけれども、まず一番大きいアメリカに売らなかった理由。そもそもアメリカこそがですね、当時の作曲家の数、作曲数、著作権の数というのが最も多い国なわけなんですね。で、みんなアメリカで曲をもらいたいわけなんですが、ただアメリカの作曲家というのは弱点がありました。それがですね、まあ弱点と言っていいのかわからないけど、プライドが高いというところです。自分の作った曲というものに関してあまり手を加えられたくない、他の国の作曲家と共同で作るということが、そうなってくると難しくなってくるというところがあるので、あまりこのアイドルという体系にはアメリカの作曲スタイルというのは合わないわけなんです。なんだけど、スウェーデン北欧の作曲家たちというのはそうではない、むしろ商業音楽に特化した体系を持っているわけなんですね。彼らは基本的に自分たちの曲が編集されていく、そのグループとか状況に合わせて、書き換えられていくということを前提として養成されていきます。芸術の世界で言うならば、アーティストというよりもデザイナーとか相手の要求を受けて、作っていくっていうような、そういうタイプの作曲家が非常に多くいますので、結構アイドル向けの作曲スタイルを持っている。まあ、これがアメリカに勝てる部分なんじゃないか、そしてアイドル産業が強い日本で受け入れられるんじゃないかというような期待を持っていたわけなんです。しかし、実は日本という国はスウェーデンの作曲家、そして北欧の作曲家たちにとっては期待外れの場所でした。なぜかというと、日本は自分の国の市場から出ないというところがあるからなんです。アメリカにも弱点があるように、日本にも弱点があります。それは自分たちの国の国内需要が非常にでかいこと、国内市場がでかいこと、これが弱点なんです。でかいがゆえに国外に出ようとしない。だから世界中にこの作曲家たちの名声を広げることができないというところが非常に強い弱点になっているわけなんです。そして一つの国だけに頼った戦略というのはリスキーなので、あまり取りたくないというところで、この北欧の作曲家チームたちはですね、日本から撤退していくと。で、この日本に代わって彼らにラブコールを送っていたのが SM エンターテインメントだったわけなんです。SM ではですね、世界中の作曲家や振付師と国内の作曲家振付師を集めてキャンプを開いて、各国にあった、まあ、そもそも SM というのは、国内市場、韓国の市場が小さいからこそ世界に出なきゃいけないんだ、みたいなところを持っていますので、その行った先々の国にあった歌詞とか曲とか振付にしていかないといけないんですよ。それを考えるのを、韓国のそういう振付師作曲家だけが考えてても答えが出ないというところで、世界中の作曲家振付師と一緒に考えていく、作詞家も含めてですね、そういうことをするわけなんですね。自分たちの限界を国際的なチームを作ることで超えようとした、こういうチャレンジだったわけなんです。 SM の日本語訳って非常に素晴らしいんですね。大体の曲というのは非常にフィットしているし、意味が伝わるというような、そういう特徴を持った曲というのが日本に多く出すことができました。これが日本進出の鍵になるわけなんですね。で、このキャンプのセッティングをして、で、ネットワークを広げていくことで一躍買って って、昇進していくのが、これがですね、三代目の社長となるイーソンスになるわけなんですね。この時の北欧の作曲家集団の中で代表的な人たちというのもいます。まずまあ結構有名、最も最初のところで有名になったのが、少女時代のジニーを作ったノルウェーのアンネ・ジュディス・ウィック、そしてスウェーデンの、この読み方がね結構どう読んでいいかわかんないんですけど、ケザー&ローイって読むんですかね、という人がいます。これはユニットですね、ケザー&ローイっていうのはですね。で、彼らの作る曲というのはですね、これまでの K-POP と言われていた曲調とも違うし、あるいは J-POP とももちろん違う、アメリカンのポップとも全然違うというところですね。独特の世界観のメロディーを多く持っています。そしてこの独特の世界観を最も色濃く入れたチームというのが、これが5番目にデビューした、ミンヒチン体制の中でデビューしたレッドベルベットになります。レッドベルベットはですね、エクソと同じくファンタジーなコンセプトを持っているわけなんです。エクソが狼人間みたいなところのコンセプトを持っていましたが、レッドベルベットもですね、実はファンタジーのコンセプトを持っているんですが、ただ違う部分として、このコンセプトの作り方、この作り方の性質そのものがエクソとはだいぶ違うというところがあります。ここまで SM のことをお話してきましたが、ではこのミンヒジンの哲学と戦略というのは一体何だったのか、非常に面白い教材といいますか、ミンヒジン自身が答えているインタビューの動画があったので、このインタビューで語られていることをもとに皆さんと掘り下げていこうと思います。